皆様こんにちは。 PDC のジャズ・ザ・ドッツ、お相手はパブリック・ドッツ&カンパニーの伊藤です、と言いたいところなんですが、なんと本日の放送はいつもの大統領の伊藤に代わりまして、私パブリック・ドッツ&カンパニーの小田理恵子と山口とでお送りしたいと思います。山口さん、今日初めての組み合わせですね。
はい、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、今日なぜ伊藤さんがいないかというとですね、ちょっと体調不良でですね、急遽ですね、2人でやることになりましたね。
そうです、なんかちょっと風邪ひいちゃったみたいです
ね、はい、今ちょっとコロナでね、大変なことになってるから、自治ネタとしてはちょっと心配ですけど、問題ありません、
もう大丈夫だと思います、はい、ということで今日は、公共を再定義するテーマに、新しいアイデアやエネルギーを持った人を紹介していく番組ということで始めさせていただこうと思います。で、今日のゲストをご紹介したいと思います、ブロックハイブ CEO の日下光さんです。
こんにちは、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。日下さんとはね、はい、出会いが、2018年
そうですね、
5月に前ですか、ね、なんとエストニアでですね、出会ったという間柄なんですね、
はい、
はい、
どんな出会いだったんですか。
ですね、エストニアで一応私とかはですね、国会議員の方と、エストニアに視察に行った時に、はい、ご紹介いただいた、はい、夜の晩餐会というか、その食事会でですね、
そうですね、
いらっしゃっていただいて、はい、でエストニアでなんと起業されていてご活躍されていたということでですね、ご紹介いただいた形ですね。
もともとエストニアで先に起業されていらっしゃった、
はい、いや、もともとは日本ですね。2012年に日本で、はい、23歳の時に起業したんですけど、2017年にエストニアに渡って、うん、改めてこう、エストニアでチャレンジしたいなっていうのもあって、3年前に起業を改めてというかしました。
そうするとまだ日本でエストニアって注目される前ですよね。
そうですね、ちょうど僕が行って、半年後ぐらいになんか政府からある発表があって、でそれがきっかけで一気にこうエストニアブームというか、日本でエストニアに注目する人が増えたみたいな感じです。
なるほど。
だからどんどんどんどんエストニアに視察に来る姿を、はい、日下さんはいろいろご覧になってたってことですね。
そうですね、だから一気に増えたので、なんかもう現地にいる日本人がほとんどいなかったんですよ、でも必ず日本人が来るとなんかうちの会社が観光名所みたいになっていて人が来るみたいな。
そうですよね、はい、冬はもうすごい寒いところですけどね。
寒いですね、
マイナス30度。
そうですね、2月はマイナス30度まで下がることもありますね。
そう、
寒いの苦手なのでなんであそこに住んだのかなというふうに思うんですけど、
そのなんでねエストニアが注目かっていうとですね、はい、電子政府、いわゆる、デジタルガバメントの一番進んだ国って言われてるんですよね。
はい、そうですね。
そこで日下さんは、はい、なんとブロックチェーンを使いながら、いろんな取り組みを進められていて、今日本でもね、加賀市さんと、はい、デジタルガバメント、ガバテックっていうことでいろいろと進められてるってお聞きしました、
はい、
どんなこと進められてらっしゃるんですか。
はい、そうですね、簡単にちょっと弊社のご紹介させていただくと、今日本とエストニアと、あと実はベトナムにも拠点があるんですけど、もともとはブロックチェーンを使った、いろんなソリューションの開発っていうのをやらせていただいたんですけど、エストニアに行って一番最初にこう驚いたのが、国民全員がデジタル ID っていうオンライン上で自分が自分であるっていうのを確実に証明できるっていうツールがあることで、行政サービスが 99% 使われ、デジタル化されてると、でそれを見たときに、あ、これからデジタル社会になると、オンライン上で間違いなく自分を証明する必要があるなっていうところで、今デジタル ID というソリューションを新たに作っていて、日本ではマイナンバーカードと連携したデジタル身分証アプリっていうものを作ってます。
すごい、
はい、なので一度マイナンバーカードを、NFC って言って、スマートフォンで、こう非接触型で、スイカを登録するときみたいに認証していただくと、その物理カードを持ち歩かなくても、あとはスマホアプリだけで行政サービスをオンラインで使ったり、あとは銀行のログインをオンラインでしたりみたいなことができるサービスですね。
すごい。
これもしかしたら、じゃあもうゆくゆくは皆さん、日本人全員それ持つみたいな、
そうですね、
形になりますよね、
一応目標は国民全員に使ってもらえるアプリっていうところで、エストニアで今デジタルアプリ、実はまだアプリ自体が出てからは3年ぐらいしかエストニアも経ってないんですよ、でも今3年で今国民の 35% が使ってるので、日本まだマイナンバーカード2000万人ぐらいしか持ってないんですけど、あと2年ぐらいで1億人達するだろうと考えると、同じところまで持っていければ3500万人ぐらい、3000万人ぐらいは使うアプリケーションになるのかなっていう、
それはいつぐらいにリリースされるんですか。
は
い、
今月末に実はリリースを、はい、ちょっともう今バタバタですね、うん、でエストニアがちょうど国境封鎖されまして、
あそ、え、
はい、
そうですね、
本当は今週末帰る予定だったんですけど、うん、国境封鎖されちゃって帰れなくなって、
いや、
まあ、逆にリリースも被ってるんでよかったかなっていう、なんか効果不効果という感じですね。
でもインフラですからね、これが変わると、はい、どんどんね、その民間サービスと行政サービスが、はい、そのデジタル ID の上に乗っかってくるってことですかね。
そうですね、やっぱりこれまでってそのなんかやっぱ行政のサービスと民間のサービスってこう切り離されていたと思うんですね。なんかまあよくあの会社の中でも IT 化とデジタル化の違いみたいな話をするんですけど、今までの IT 化って足し算で今までやってなかったことをやるっていう、まあ、SNS とかもそうじゃないですか、インスタで写真を上げると か、 なんかこうインスタに上げるためだけのなんかこう写真を撮るとかっていうやってなかったことをやるっていう足し算の IT 化だったものをデジタル化ってこう今までやってたことをやらなくてよくするっていうところなので、うん、まあ、行政サービスを受けるのに窓口に行かなきゃいけないとか、うん、まあ、そういったことをなくしていこうみたいなものが僕らが今やってるところ、加賀市とやってるところでもありますね。
それすごく変わりますね。なんか、はい、パラダイムシフトが起きるような感覚でしょうかね。
そうですね、
なんか、まあ、新しい価値が生まれるってことかな。
根本からやっぱり生活が変わるデジタル化ってあまり多くなくて、うん、まあなんですかね、あの AI でシンギュラリティの話とかよくありますけど、うん、まあ、昔多分洗濯機が出た頃って誰も多分主婦の方は反対しなかったと思うんですね、
うんうんうん、
それは生活が変わるっていう、うんうん、今まで洗濯板でゴシゴシやってたものを、うんうん、逆に全自動だったらその方が楽じゃんっていう、
うんうん、
で今ってこう AI の話っていうか仕事が奪われるみたいな話があると思うんですけど、うん、そこがなんかやらなくていいことを、人間がやらなくていいことをやらなく良くしてくれるのがテクノロジーなんで、うんうん、そこが多分今までのこうデジタル化っていうかテクノロジー化と違う部分なのかなっていうのはよくやっぱり感じますね、最近。
うん、じゃあ今までの、 あのデジタル化とかのテクノロジー化っていうのとちょっと違う次元になりますね。
そうですね、
効率化とかじゃなくて
新しい根本的に
あの バリューというか価値が生まれるというか、
はい、
そうするとじゃあ人の暮らし方みたいなのも少し変わるかもしれませんね。変わ
っ
ちゃうかもね。
アップデートされていくと思いますね、多分やっぱやらなくていいことをもう本当にやらない生活ができるってことは、うん、まあ、時間が生まれるのでそこで何しようってやっぱ考えるじゃないですか、うん、でエストニアでもやっぱりそれだけデジタル化されてると、うん、まあ、役所に行くとか銀行並ぶってもないんで、うんうん、時間タイムイズマネーってよく言うじゃないですか、うん、でも時間の方がやっぱ尊いってこと彼ら分かってるんで、
うん、
その余暇を、うん、やっぱりこうどう楽しむかみたいな、
うんうん、
空いた時間、人間がしなくていいことをじゃあ機械に任せてるんだったら、うん、その間人間何する、
うんうん、
なんか森に行くと か、
うんうんうん、
なんかあのブルーベリー摘みに行くとか、なんか全然こう、なんですかね、非テクノロジーな話が多いんですよ。なんかこう日本人がこう忘れてたものを逆にで電子国家っていうところに行って思い出させてもらったというか、
うんうんうん、
あそれだなみたいな、いうところはありますね。
なるほどね。そうすると都市の在り方とか、はい、その日本の今地方創生みたいな話もありますけれども、
はい、
そういったところにもかなり影響を及ぼしていくような話になってくるかもしれませんね。
そうですね、
うんうん、
多分これまでってやっぱりこう人口増加を前提として街づくりとか、うん、こう人の営みみたいなのが作られてたんですけど、もう世界的に今もう人口減少で増えていかない状態なので、うん、それを考えたときに、まあ、じゃあもう人がやらなくていいことはやらなくていいじゃんって逆に割り切って、うんうんうん、じゃあ人しかできないこと、うん、逆にやりたいことなんだっけみたいなことを考えるみたい な、うんうん、なんかこうそういう膝をつき合わせた議論みたいなものが、うん、こうなんか市民というかでできると、もっとこうなんかまあマシな社会というか、
うんうん、
になるんじゃないかなっていう、
なんか人口減少というとなんかネガティブに捉えがちですけど、はい、今草加さんの話聞くとすごくワクワクしてきますね、
はい、するするワクワクしますね。
もっとなんか楽しい社会が、
満員電車なくなりますから、
ね、もうそれ最高ですね。
それですよね、
減少、減少、だから減少ネガティブに捉えてないです僕は、
うん、今回 の、まあ、あのよく言うコロナ の、ね、
はい、
あのまあ、有事で、あの日本も、ね、大きなパラダイムシフト起きるんじゃないか、
うん、
まあ、アフターコロナっていう話もなんかよくありますけれども、はい、その世界観が少し今回のことがギュッて早まったんじゃないかななんて思ってるんですけど、はい、例えばそのテレワークのあり方、まあ、いわゆるリモートワークのあり方とか、はい、まあ、そんなことを、ちなみにあの、はい、ベトナムとエストニア、はい、国境封鎖になったじゃないですか、
はい、
でくしくもそちらに子が、あの会社、関連会社があるということで、はい、影響とかどうなんですか。
影響はですね、 あの、まあ、あるかないかで言ったら当然なくはないんですけど、
うんうん、
あの思ったよりはなかったなって感じですね、
うんうんうん、
なんか国境封鎖されたっていう発表がオンされたついあのこの間で、
うん、
でそれまで帰る気でいたんですけど、帰れないってなった時に、うん、まあ 改めて考えてみると今もうエストニアのチームもベトナムのチームもみんなリモートですと日本も、うんうん、ってなった時にどこにいても変わらないんですよね。みんな家からパソコンで、まあ、Zoom とかスラックとかで、うん、チャットしたりとかしながら、うんまあ、ある意味こうパソコン自体がオフィスみたいな状態になってるので、うん、ネット環境とパソコンだけあればいいとなった時に、うん、なんか改めてこう日本からエストニアに慌てて帰る、うん、なんか意味がないっていう、うん、行ってもオフィスに誰もいないですし、うん、なんかミーティングも誰とも会えないんで、うん、メリットが時差が同じになるぐらいしかないんですよ
時差ですね。
でもその時差もそんなに大した時差じゃないので、うん、7時間ぐらいなんで、うん、だってこれってなんかリスクを取って飛行機に乗ってコストもかかるので、うんうん、でもしかしたら2週間隔離されちゃうかもしれない
ですよね、
うん、だから考えると、うんまあ、家でリモートでオンラインでエストニアのチームとやり取りできる方がお互いリスクがないですし、うんですねうん、だからこうそこにあるのって顔フェイスベースであった方がなんか信用コストが低いみたいな、うん、ちゃんとこうお互いに同じオフィスにいたらちゃんと仕事してるか分かるとか、うんうん、そういうのあると思うんですけど、うん、なんかそれもこう信頼できるチームでやれてれば信用コストって意外と低いので、うんうん、
そうですよね。なんか僕も最近オンラインミーティングをまあ結構頻繁にするんですけど、はい、オンラインミーティングのメリットっていうのはやっぱり当然移動コストがないっていうのと、
そうですね、
あと最大なのは会議時間が短くなった。
はいはいはい、
なんかですねやっぱり短い時間に要点をまとめて、うん、またその会議までの準備がしっかりとアジェンダ設定されて、はい、で会議に臨んで決定事項なのか、うん、そのディスカッションなのかっていうのをコンパクトにやるようになったので、はい、非常に短く効率的になったなっていう印象があるんですけど、はいまあ、くしくもねこの間、G7 もね、はい、初のオンライン会議みたいな話が出てましたけども、はいはいああいう形でどんどん変わってきますよね。
そう思いますね。やっぱりエストニアでもそれこそe キャビネットって言って、うん、議会も、うん、基本的に議会で出す書類っていうのは前日までにオンラインで配布しなきゃいけないって決まりがあるんですね、
うん、
なんで、まあ、皆さん議会で顔を合わせる前に、うん、そのドキュメンテーション名を通せるっていうところがあって、うんうんまあ、その建設的な議論がコンパクトにできるっていうのと、うんまあ、それをオンラインリアルタイムで配信してるんですけど、うん、僕たちもやっぱりリモートワークやると、うん、ホワイトボードになんかその場で書くみたいなことができないので、うんまあ、事前にアジェンダ共有して、うんそれこそ Google ドキスとかでリアルタイムでみんなが打ち込めるようなところに記載していく事前に確認するみたいなのができるんでやっぱり時間もコンパクトになりましたし、うん、効率はなんか上がったなっていう感じがしますね、
うんうん、
逆になんかリモートワークで効率が上がらないっていうのはなんかリモートワークの意味があまりないので
そうですね、はい、ちなみにその行政と一緒にこうデジタルガバメント、まあ、ガバテックってことで、はい、新しい改革を推進されていらっしゃいますけども、はい、何かご苦労とかあったりいらっしゃいますか。
苦労ですか、
はい、
苦労いっぱいありますね。
ありますか。
まあ、でもやっぱり日本の場合エストニアがいいとか悪いって話じゃないんですけど、うん、日本にはやっぱり日本のやり方があると思っていて、うん、それはやっぱりそのエストニアとの根本的な違いは、うん、日本っていう国が大きい、まあ、大きい小さいの話じゃないんですけど、うん、そのサイズとして大きいというよりは、うん、こう国民の意識みたいなものがバラバラなので、うん、日本っていう単位で課題解決しようとすると、うん、意外とこうユニバーサルな課題が見つけにくいっていう、
うんうんうん、
でそれは地方自治体までこう、まあ、小さくブレイクダウンしていくと、うん、意外と課題が一致したりするんで、
なるほど、
まあ、やっぱりなんかこうとはいえ、まあ、それこそ今リモートの話で真逆になっちゃうんですけど、はい、とはいえ一度やっぱりその現場 の、うん、その地元の方たちと膝を突き合わせてコミュニケーションしないといけないんですけど、うん、日本人ってやっぱこう性格的なものもあるのか、うん、なんかこう空気を大事にする、うん、雰囲気とか空気感と か、うん、なんかそういう雰囲気になってきたらみたいなところを重んじるんで、うん、その雰囲気作り空気作りってやっぱり一昼一夜でできないっていう、うん、時間をかけていかなきゃいけないっていうところが、うん、多分一番やっぱり大きい課題だなっていうのは一つ感じますね、
うんうんうん、
巻き込んでいく作業はやっぱりいろんな関係人口を増やしていって巻き込んでいって、うん、市民も巻き込むし、
うん、
職員さんもデジタル化に本気にさせなきゃいけないし、うん、で首長だけが本気でも職員がやる気なかったら、ね、なんか僕の仕事なくなるんですよねデジタル化ってみたいな人もいらっしゃるんで、
う
ん、
いやそこが日下さんのね、はい、他の人と話してると違う点かなって僕は思ってまして、はいはいはい、やっぱり非常にそのステークホルダーを全部見た上で、はい、そこでうまく丁寧なコミュニケーションされてらっしゃるなってすごく思ったんですよね、
はい、調整役みたいな感じ
ですよね、はい、だからテクノロジーでこう正論とか効率化をどんどん求めるんじゃなくて、はい、もう実に足元というか泥臭いことを、はい、コミュニケーションされてらっしゃる印象があって、はい、実はそのバランスがすごくいいなって思ったんですよね、
はいはい、泥臭くやってます。
そしてですね実は今日ね 2人でやるの初めてじゃないですか、うんうん、あの草加さんに自己紹介してもらうの忘れちゃって
る
ですね。
ごめんなさい、
すいません、ちょっと今更なんですけど、はい、草加さんとそのブロックハイブルってどんな会社なのかってちょっと簡単に紹介いただいてもいいですか。
はい、改めてあのブロックハイブの代表取締役の草加ひかると申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
後半になりましたけど
後半になりました、
はい、あのまあ冒頭もちらっと申し上げたんですけど、ブロックハイブ自体はあのデジタル ID っていうソリューションと、まあ、ブロックチェーンを使った、まあ、次世代のビジネスモデルっていうのを、まあ、自治体さんだったりとか、まあ、日本の民間企業さん、まあ、日本だけじゃなくてエストニア企業さんと連携して、作る会社です。で、まあ、今日本とベトナムとエストニア3拠点あるんですけども、日本に関しては今、まあ、加賀市を含めて他の自治体さんも、とも連携して、このマイナンバーカードを、一度かざすだけで使えるデジタル ID アプリっていうものを、うん、まあ、国民の方に提供して、それを使った行政サービスだったりとか民間サービスっていうものを、まあ、作っていくってことをやってます。で、僕自身はですね、もともと2012年に日本で会社を創業してたんですけど、当時はあのブロックチェーンでもデジタル ID でもなく、うんうん、どうやったらその人のつながりの中にある信用とか信頼っていうのを可視化できるかっていう、まあ、その最近でいうところの評価経済とか信用経済みたいなところなんですけど、当時僕はそれを信頼主義とかって言っていて、お金の代わりにその信頼っていう定性的なものを定量化して可視化できたら、なんかこうもっといい社会になるんじゃないかなみたいなことをブロックチェーンみたいな技術を使ってやってたんですね。そこからブロックチェーンでやったっていう感じです。
その話聞いてると、草加さんって本当にあの日本人で初めてこれ見つけたみたいなことがすごく多くないですか。
うん、そう、
エストニアもそうだし、その信用経済もそうだし、
いや多分あの、はい、先駆者は他にいらっしゃると思うんですけど、なんかそのタイミングだったりとか、コミュニケーションの仕方だったりとか、多分僕よりすごい方がたくさんいらっしゃって、まあ、日本に帰ってきてもこう、まあ、やっぱりエストニアの話してもそうですし、デジタル ID の話しても、本当にこうお話しさせていただく人たちってみんな博士号を持ってるような素晴らしい人たちが、いや実は10年前に取り組んでたとか、そういう方でたくさんいらっしゃって、志半ばでこう頓挫してたりとか、なんかこういろんな圧力とか抑圧があったり、いろんなしがらみでできなかったりっていう方たちが逆に応援してくださってるっていうような形で、もう本当にタイミングだったりとか人に恵まれたっていうのは結構あるのかなっていう。
じゃあそういう意味だと、草加さんってそのなんか転換点のその、角っこにいつも立ってらっしゃる人っていう感じかもしれないですね。
なんか自分の中でのライフミッション、変化の際に立ち続けるっていうのがあるんで、まあ、それがこうどっちに転んでもって、まあ、ある意味ではこうなんか八方美人的なところがあるかもしれないですけど、変化の際に立つっていう、どう転んでも際だったらなんとか大丈夫、
とか言ってる間にどんどん時間がちょっともうあっという間なんですよね。これね、あの草加さん、あの最後なんか告知とか、はい、ご紹介したいこととかあったらぜひ、
はい、そうですね、はい、あの、まあ、3月の、末にですね、あの先ほど言ったデジタル ID アプリという、はい、クロス ID というものなんですけども、が、いよいよリリースします。
いよいよ
もう 2,3 年かけてですね、こう日本の、まあ、マイナンバーカード、いろいろ政府批判でですね、なんかマイナンバーカード日本では普及しないとか、使えないっていうのはあるんですけど、やっぱり民間と、行政がちゃんと連携して進めていけば、まあ、もっとやっぱりマシな社会になるような仕組みっていうのは日本にはすでにあるんですよね。でこれをよりその使いやすくするためのデジタル ID アプリっていうものが今月末に、まあ、iOS と Android のストアで出ますので、まあ、ぜひあのご興味ある方は、
注目ですね、はい、
ダウンロード
していただけると
、いや、ありがとうございました。
はい、
これはもっといっぱい話したいんで、
ポッドキャストでやりますか。
やりましょう、
はい、ぜひぜひ、はいはい、よろしくお願いします。
それでですね、来週なんですけど、このレインボータウン FM 我々の放送最終回ということでして、はい、PDC のメンバーでお送りしたいと思います、はい、この番組や過去の放送はすべてポッドキャストでも配信しております。 Spotify などで番組名ジャズザドッツで検索してみてください。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は公共を再定義する PDC の小田理恵子と
山口智でした。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。